ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月5日、東方経済フォーラムに出席するためロシアのウラジオストクを訪問中の安倍総理は、モンゴルのバトドルガ大統領と首脳会談を行いました。冒頭、モンゴルのバトドルガ大統領から G20 が成功裏に開催されたことに対する祝意が述べられ、両首脳は3年連続で東方経済フォーラムの機会に首脳会談を行っていることを歓迎しました。安倍総理から自由、民主主義、法の支配、人権等の普遍的価値を共有するモンゴルとの間での戦略的パートナーシップを一層深めたい旨述べるとともに、北朝鮮問題を含む地域・国際社会の平和と安定の実現に向け共に取り組んでいきたい旨述べました。また安倍総理から、本年7月に新ウランバートル国際空港の運営事業の開始式が成功裏に実施された点に触れつつ、空港の運営という戦略的な分野で日本企業が協力することは喜ばしい旨述べました。バトトルガ大統領からは、モンゴルの新たな観光推進政策について言及があり、双方は同空港の円滑な開港に向け連携していくことで一致しました。さらに安倍総理から、モンゴル軍への PKO 分野をはじめとした能力構築支援の実施や多国間共同訓練カーンクエストへの参加など、安全保障・防衛分野での協力の進展に触れつつ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け戦略的な協力を強化していくことを確認しました。また安倍総理から、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関し、モンゴルのホストタウンに19の日本の自治体が登録していることに触れつつ、さまざまな競技におけるモンゴル人選手の活躍と多様な分野における草の根レベルの国民交流の拡大を期待する旨述べ、両首脳はスポーツを通じた国民交流につき意見交換を行いました。そして安倍総理から、安保理決議の完全な履行に向けた取り組みや拉致問題の早期解決に向けたモンゴルの協力を改めて確認するとともに、両首脳は北朝鮮情勢について引き続き緊密に連携していくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。皆さんにとって大変懐かしいふるさと日本の唱歌をお送りします。今週は、思い出のアルバムと夕焼け小焼けです。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、 こんなことあったでしょ。
ポカポカ
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は8月に内閣府で行われた子ども霞が関見学デーに参加した子どもたちから拉致被害者の皆さんへ激励メッセージをお届けします。このメッセージは8月7日および8日に収録されたものです。それではお聞きください。
こんにちは、2年の鈴木です。僕が拉致問題を知ったのは中学校に入ってからです。拉致問題を初めて知った時はどれほどの恐怖なのか実感がまだ湧きませんでした。勉強していくうちに実感が徐々に湧き、とても怖いものだということが分かりました。今日霞が関へ行かせていただいて VR で拉致の体験をさせていただきました。拉致被害者の方々はこんな恐怖を味わったのかと思うとともに、拉致問題で日本人がたくさん拉致され、それでもまだ目を背けて無視をし続ける人がいるということに悲しい気持ちになりました。小さな力でも集まれば大きな力となり、拉致被害者まで願いが届くことを祈って、拉致問題に関心を持ち取り組んでいきたいです。
こんにちは、2年の川島です。僕が拉致問題を知ったのは中学1年生で、知った後は日本人の中にコロコロ苦しんでいる人がいるんだと胸が苦しくなりました。知った当初はあんまり馴染みがなく、本当にこんなことがあったんだと不思議に思うだけでした。どんどん知っていくとともに拉致被害者の心情を知れるようになり、何か僕にできることはないのだろうかと考えるようになりました。こう思ったからには全力で拉致関係のことについて周りに関心を広められるようにしたいです。
こんにちは、3年のハリガイです。私が拉致問題を知ったのは小学生の頃でした。命の授業という本を読み、拉致問題について初めて知りました。その頃は拉致問題とはどういう問題なのかあまりよく知りませんでした。しかし中学生に入り、アニメの横田めぐみさんのビデオを拝見させていただき、改めて拉致問題の怖さに気づくことができました。そして昨年ブルーリボンを作らせていただく体験をさせていただきました。ブルーリボンを作らせていただいているときに、早く今も北朝鮮にいる拉致被害者の方々が一刻でも早く日本に帰ってこられるようにと思いを込めてブルーリボンを作らせていただきました。拉致被害者の方々が一刻でも早い帰国を私も信じて待っているので、拉致被害者の方々も信じて待ち続けてください。
8月に内閣府で行われた子ども霞が関見学デーに参加した子どもたちからの拉致被害者の皆さんへの激励メッセージをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本にいる中学生も皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者田口八重子さんへご家族からのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に 東京で開催された国民大集会において収録したものです。
皆さん、今日ありがとうございます。たくさんお越しいただきまして、拉致問題も、本当にもう今年こそ今年こそって毎年は言ってることなんですけども、ここで、本当に今年安倍さんに頑張ってもらわないと、私たち命の問題としてですね、私たち八重子の兄弟7人いたんですけども、もう2人他界してしまいました。もうこう兄も、頑張っていますけども、もうそういうような状態に追い込まれてきております。もう子供の時代にね、次を引き継ぐというようなことになって現実が来ちゃったんですよね。ただ言えることは、もう小一郎がワシントン DC に行って、拉致問題を訴えているようにですね、もう決して代表がこの席にいないからこの問題はできないんだということはないんです。もう私たちは本当にもう小一郎に次を頑張ってくれって譲りたくはないんですけども、現役の責任です。本当に私たちが生きている間にですね、この問題を解決させていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601833581601。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は 郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。